昔、男がいた。元服の儀式として、ウィコーブリを済ませて、奈良の都、春日の里に、領有する土地の縁があって、狩りをしに行った。その里に、とても美しく、色か漂う姉妹が住んでいた。男はその姉妹を垣根越しに覗き見た。すると、想像していたよりもはるかに美しい姉妹だった。古い都には似つかわしくないほど美しかったので、男は気持ちをかき乱されてしまった。春日野の若紫のすり衣のその乱れた模様のように、私はあなた方のためにこんなにも心を乱されてしまいました。男は逃げ隠れようとする姉妹に追いついてこの歌を送った。または大人びた態度で歌を送った。この歌を送る成り行きが趣深いとでも思ったのだろう。この歌は、道の苦悩、忍ぶ文字ずり垂れゆえに、乱れ染めにし、我ならなくに、という、河原の左大臣、源徹の歌の情緒である。道の苦悩、忍ぶずりの乱れ模様のようにこんなにも心乱されたのは誰のせいでしょうか。それは私自身のせいじゃない、まさにあなたのために心乱されたのです。昔の人はこんなふうに情熱に任せて風流なことをしたものだ。伊勢物語は全125段からなり、主人公の男が元服を迎えた第1段から、死を予感する第125段までゆったりと、一人の男の人生を一代記という形でたどります。主人公のモデルは、在原の成平と言われていますが、実在した歴史上の人物としての在原の成平とは、重なる部分もあれば、そうでない部分もあって、時には別の人物のエピソードが混じっていたり、物語的な飛躍が入ったりします。あくまでも物語であり、主人公は男であるということです。時は平安京遷都後、50年ほど経った頃、中東奈良には、まだ都であった昔の雅な面影が、そこかしこに残っています。そこへ、元服を終えたばかりの若き貴公子が、狩り犬をまとって訪ねていって、美しい姉妹を見初めて歌を贈ります。若々しく、清涼感にあふれ、伊勢物語全体の幕開けとしてふさわしい段です。春日の里には今も鹿がうろうろしていますけれども、もしかしたらこの狩り犬をまとった若い貴族も横に鹿の姿があったかもしれません。作中で引用されている歌、河原の左大臣源徹の歌です。源徹は 京都六条河原のそばに広大な館を築いて風流の限りを尽くしたので河原の左大臣と言われます、ね、今の新京極通り商店街の中に河原の院の跡が残っています。成平とも近い親戚で成平より一世代前の人物です。そして成平と並び河原の左大臣源亨かの光源氏のモデルの一人と言われています。光源氏と言いますと源氏物語主人公光源氏が紫の上と出会う場面はこの伊勢物語第1弾を念頭に置いています。垣根の向こうから幼い少女を見初めるあの有名な場面、犬木を逃がしてしまったのってあそこですね。昔男初恋ぶりして奈良の京春日の里に知るよしして狩りに居にけり、その里に糸をなまめいたる女腹から住みけり、この男垣間見てけり、思えずふるさとに糸を発したなくてありければ心地惑いにけり、男の来たりける狩り犬の裾を切りて歌を書きてやる、その男忍ぶずりの狩り犬を何来たりける春日野の若紫のすりごろも忍ぶの乱れ限り知られずと何追いつきて言いやりける、ついで面白きことともや思いけん、道のくの忍ぶ文字ずりたれゆえに乱れ染めにし我ならなくにという歌の心映えなり、昔人はかくいち早き雅を何しける。ところでこの段の主人公を仮に史実の在原の成平と見れば、奈良をふるさとこう言っていることが特別な意味を持ってきます。成平の祖父は桓武天皇の第一皇子平城天皇、後に平城上皇です。平安京遷都後16年目の810年、この時すでに弟の嵯峨天皇が即位していましたが、平城上皇は臣下の藤原の仲成クスコらと共に再び帝位に返り咲き、そして都を平安京から平城京へ戻そうとして画策します。810年クスコの変です。この目論見はすぐに弟である嵯峨天皇側に察知されます。 嵯峨天皇はすぐさま将軍坂の上の田村麻呂をもって諸国の関所を封鎖、平成上皇の身柄を押さえます。反乱の首謀者たる藤原の仲成は処刑され、その妹クス子は毒をあおって自殺。そして平成上皇は奈良で出家させられました。そして平成上皇第一皇子阿保親王は遠く太宰府へ流されます。太宰府に過ごすこと14年、824年に平成上皇が崩御したのに伴い、阿保親王は罪許されて太宰府から平安京に戻されます。その翌年に生まれたのが成平です。皇族でありながら罪人の子孫という後ろめたい立場があったせいでしょうか、父阿保親王は息子たちを親戚に降下させ、在原の姓を授かりました。こういういきさつがあるので、成平にとって奈良は特別な場所。祖父平成上皇以来の因縁深い場所なんです。祖父平成上皇が都を戻そうとしてついに戻せなかったふるさと奈良、そして平成上皇の孫である成平が奈良の春日野を訪れ、浦和会姉妹と恋をする、なんとなく運命めいた歴史のつながりを感じないでしょうか。